27節から12章9節、旧約聖書16ページです。年江姉妹に朗読していただきます。
お読みします。これはテラの歴史である。テラはアブラハム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来て、そこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出たとき、75歳であった。アブラムは妻のサライと、甥のロトと、彼らが得たすべての財産と、カランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時、その地にはカナン人がいた。その頃、主がアブラムには現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与える、と仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のために、そこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のため、そこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。それからアブラムはなおも進んで、ネゲブの方へと旅を続けた。以上です。
それでは、本日のメッセージ、神の遠大な計画というタイトルで、近藤先生に取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。ゴールデンウィークに入って今日はちょっと寂しいですけれども、でも心から礼拝捧げたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御名を心より賛美申し上げます。今日このようにして私たちを御前に集めてくださり、礼拝へと招いてくださいました。感謝します。御言葉から語られますけれども、主よ、どうぞ私たちが今極東の日本に住んでいる一人のクリスチャンとして、本当にあなたの大いなる救いの計画の中に入れられていることを世界大で捉えることができるように、私たちの視野を広くさせてくださいますように、今日のメッセージを用いてください。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。私が ここの教会に初めてメッセージに来たのいつだか覚えてる方 いらっしゃいます？なんか覚えてる人にはなんかプレゼントを差し上げた方がいいか。あ、近い。お、すごい、それだ。すごい。2009年3月22日です。丸ですね。あ、なんか後で差し上げないと。すごいですね。いや、なぜこんな質問をするかっていうと、その時にここの同じ箇所からメッセージしてるんです。覚えてない人もいるんですね。悲しいな、ちょっと。はい、とにかくその時はアブラハムの個人的な信仰の歩みにフォーカスして帰国者のミニストリーについて、私のビジョンについて語ったんです、その時は。で、今日は同じ箇所なんですけれども、でも同じ箇所を少し角度を変えて語りたいと思います。聖書全体の歴史からユダヤ人の歴史について、そして十字架の御業について大きなスケールで見ることができる箇所なんです。それで今日の箇所の大きなテーマ3つ、 3 main reason of his journey って、彼が移住したんですけど、その目的が、理由が3つあった。個人的な理由1、2、民族としての理由3、世界的な理由。このポイント、3つのポイントでお話ししていきます。まず個人的な理由からいきたいと思います。ノアの子供はセム、ハム、ヤペテでした。で、そのうちのセムの歴史がこの創世記の11章の10節から26節にセムの歴史である。で、最後に26節見ると、テラは70年生きてアブラムからナホルとハランを産んだ。そこまで来るんですね。それで今度27節、そのセムの子孫であるテラの歴史が27節から始まっていきます。で、テラっていうのはアブラハムのお父さんです。そして12章の1節から今度はアブラハムの歴史が語られています。 BC の2000年頃、今から4000年前にアブラハムの父の一族はカルデアのウルからカランに、見えます？遠視の人しか見えないかしら。あ、これこんな便利なものがある。ここからカルデアのウルからテラとその子供たちはカランに移ったんですね。まずいいですか。それでその後アブラハムはこのカランから自分の奥さんとロトの家族を連れて、今度このカナン、今のイスラエルの地に移住したんです。いいですか。で、じゃあなぜアブラハムはこのカランからカナンに移住したんでしょうかっていうところをこれから話してきますね。はい、大丈夫ですか。電気つけてください。はい、アブラハムはサラと甥のロトとを連れてカランから今のカナンにイスラエル移住しました。聖書の記述を読むとすごく簡潔に書かれてあるんで、 とてもなんか簡潔に書かれてるんですけど、でもとっても大変な旅だったと思うんですね。4節の読むと、アブラムは順序のようにですね、主がお告げになった通りに出かけた。それも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入ったというふうに書かれてあります。これだいたいね、1500キロぐらいの距離があるんですね。 で砂漠が多い、水は少ない、でもちろん自動車なんてないわけですから徒歩かラクダです。でホテルもない、旅館もない、野宿です。ですからそれでもって75歳になってて全財産持って出たって書いてあるんで、そうよっぽどの覚悟 があったのかなっていうふうに思いますよね皆さん。じゃあこんな大変な旅をに出かけた理由は何だったんでしょうか、きっかけは何だったんでしょうかって、そのきっかけがこの12章の1節から3節なんですね。お読みします。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は私を呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この一節から三節の神様の呼びかけに応答してアブラハムは長時間住み慣れた地、親族も離れて未知の土地へ旅立ちました。こんな大胆な決断をするっていうことはよっぽど信仰の強い人だったのではないかって私たちは思います。ヘブル人への手紙の11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地へ出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたというふうに書かれている。まあアブラハムは信仰の父と言われているので、初めからすごい強い信仰を持ってたんじゃないかなって私たちは思いがちです。ところがですね、ヨシアキの24章の2節っていうところを見るとこのように書かれてあるんです。あなた方の先祖たち、アブラハムの父でナホルの父でもあるテラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていたって書かれてあるんです。ですから出発する前のカランとかのことを言ってるんですけど、調べてみるとこのメソポタミアの地域は月神教の地って言われて、要するに月を拝む、月を神様とする、そういう土地柄であったんですけれども、その月の神様以外にもいろんな神々を、だってここにも書いてあるでしょ、他の神々って書いてあるから、そういう多神教的なバックグラウンドのあるところに住んでいたんです。ということはずっとこの間までノアの学んでたじゃないですか。ノアはすごく信仰の人だったんですけど、ノアから世代がこう交代していく中で、引き継がれていく中で、聖書の神への信仰がきちっと伝えられてたのかなって疑いますよね、これ見ると。だから世代の交代によってかなり危うい状況に置かれていた。だから聖書の神についての教えがアブラハムに本当に伝えられてたんだろうかって、そういう疑問が湧いてしまうんです。だからアブラハムにすごい初めから確固とした信仰があったから、この声についてこのすごい旅に出かけたのかっていうところはどうでしょう、皆さんどう思います？私はこれ私の理解なんですけど、彼にすごい強い信仰があったんじゃなくって、今私に語っている方がどういうお方なのか知りたい、この方が語っていることがどういうことなのか、まずは従ってみよう、旅に出かけてみよう、そしたらきっとこの今私に語ってくださっている方のことがもっとよくわかるようになる。で、まあ今流に言ったら求道の旅、神様を求める旅、そしてこの創世記の歴史見ていくと分かるように、アブラハムはまさにこの旅に出かけたことによって成長していくんです、信仰者として。 じゃあなぜ神様はこのカルディアの地からこのカナンの今のイスラエルの地にアブラハムを導いたんでしょうか。自分の父親は月の神様を信じてました。で、自分の民族は他の神々を信じていた。そういう状況の中で自分だけ異なる神を信じて生きるっていうのは、信仰を貫くっていうのは大変なことなんです。神様はアブラハムが信仰の父となるべく育てていくために、神様はアブラハムを親族から離して移住させて孤立させて、そして異文化の中で霊的な成長を遂げて信仰の父となるようにした。これが神様のこのアブラハムに対して持っていた個人的なご計画であると私は思います。で、これを今の日本に適用すると、多くの日本人が海外に出てって、そこで福音を聞いて海外でイエス様を信じる、同じことなんです。日本にいるとこの多神教的な背景の中で、親族や周囲のプレッシャーがある中で信仰を持つのが難しいので、神様はある日本人を海外に導いて、そこで神様に出会うようにされると、そういうふうに捉えていくと、アブラハムは帰国者の先駆けなんですよね。そういうふうに捉えることができます。さて、次に民族的な理由についてお話ししていきたいと思います。二つ目のポイント、聖書を読むとユダヤ人のことっていうか、ユダヤ人の歴史がいっぱい書かれてありますよね。でもどうして日本人とかフランス人とかインド人とかが出てこないかって考えてみたことないですか。なんでユダヤ人のことばっかり出てくるの。アブラハムはどこに行くのか知らないで出て行きましたっていうふうに書かれてあります。これはやみくもに走り回ったっていう意味ではないんですね。ではなくて、神様の導きをに委ねながら旅をしたっていうことなんですね。それで彼は相続財産として受け取るべき地っていうふうに書かれてありますけれども、相続財産として受け取るべき土地っていうのは、私がこれからどっか行くけど、どこが自分の土地になるかは分からないでっていう意味なんですね。だけれども12章の7節を見ると、あなたに7節ですよね。その頃主がアブラハムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。わかります。初めからこの土地が自分の土地になると思って分かって行ったんじゃないんです。行ってみたら神様が現れて、今あなたが踏んでいるこの土地があなたの土地に、あなたの民族の土地になりますよっていうふうに示され、初めから自分のものになると分かって行動したんじゃない。よく分からないけれども、こちらに行くのが主の導きなんじゃないかなということで、主の導きに委ねて行動しました。先はよく見えない、何が起こるか分からない、何が与えられるのか分からない、でも神様の言葉を信じて出て行った、旅立って行った、これが、アブラハムが私たちに示してくださっている信仰による歩み、とっても大事な、先が全部見えてない中で、従っていったっていうところが、私たちが今年の信仰による歩みということで学ばなければいけないレッスンがここにあるんですね。そしてこの地をあなたの子孫に与えるっていうふうに あなたの子孫にこの地を与えるというふうに神様アブラハムにおっしゃられました。アブラハムの子供イサク、そしてヤコブ、孫のヤコブ、そしてヤコブに12人の子供が与えられて、その12人の子供を中心にして12部族ができていった。いいですか、これからその辺学んでいきますけど、そこがユダヤ民族の形成の歴史がそこにあるんですね。それでまだアブラハムに子供が与えられてなかった時に、神様はアブラハムとさらに空の星のようなたくさんの子孫が与えられますよって、創世記15章の5節、そして創世記22の17見ると、海辺の砂のような多くの子孫が与えられますよって、こういうポジティブな約束が何回も何回も告げられたんですね。それでアブラハムが最初にカランを旅立った時のその彼らの人口ちょっと分かんないんですけど、でもアブラハムと奥さんとロトの家族だから多分数名だったんじゃないかなと思うんですけど、出エジプト時の頃の人口を調べると青年男子が60万人って聖書に書いてあるんですね。そうするともう多分総人口200万人ぐらいになってたんじゃないかって。だから確かに約束通りにアブラハムとサラの子孫がこんなに約束通りに増え広がっていったことが聖書を読むと分かるんですね。ですから本当に約年代的に言うと、イサクが生まれたのが2000、あ、ヤコブが生まれたのがだいたい BC2000 年って言われているので、で出エジプト記の年代がだいたい BC1500 年なので、約500年ぐらいですごい数十人からこういう200万人に広がったっていうことが分かるんですね。で神様の約束が確かにこう実現していきました。で私が示す地に行きなさい、そしてこの地を私あなたの民族の土地にしますよって言ったのが今のイスラエルなんですね。でこの実際にユダヤの民族にどの土地が与えられるかっていうその国土の輪郭に関して聖書の中に何回も約束が出てきてるんですけど、今開きませんけど創世記の15章の18節っていうところを見ると、領土の範囲がエジプトからユーフラテスに至るところまであなたの土地になるって書いてあるんですよ。そうするとそれはソロモン王の時代に実際に実現したのはその範囲なので、今のイスラエルの地よりももっと広かったんです。その一時的にそういうふうになったんですね。でちょっとイスラエルの歴史を簡単にちょっと今からお話ししますけれども、ソロモンの後内乱によってイスラエルは南北朝に分裂しました。北イスラエルはアッシリアに征服され、南のユダはバビロンに征服され、そしてその後イスラエルは諸外国の支配を受け続けていて、イエス様の時代は皆さんご存知のようにローマ帝国の植民地でした。でその間ずっと長い時間にわたってユダヤ人は全世界に散らされていたんです。でディアスポラって言葉聞いたことあるでしょ、離散したユダヤ人。そしてところが20世紀に入ってユダヤ人がパレスチナに戻ってき始めて、で1948年にイスラエル、近代イスラエルが建国されたんです。で今皆さんご存知のようにこのパレスチナっていうのは世界の火薬庫って言われている土地です。でもこの神様がアブラハムに示された地にユダヤ人が今も住んでいるっていう事実なんです。なんか世界史のお勉強みたいだったんですけれど、でもクリスチャンとしてこう自分のルーツを知るために把握しておくべき常識、そしてユダヤ人の歴史っていうのは私たちのルーツがユダヤ人の中にあるので、ユダヤ人の歴史を知るっていうのは私たちクリスチャンにとってはとっても大事なんです。で じゃあ先ほど言いました、じゃあなんでユダヤ人なのって、なんでインド人とか日本人じゃないのって、なぜアブラハムが選ばれたの、それはね、あら、あら、あ、すいません、あのパワーポイントが作ってないみたいです。ですね、お読みします。ですね、あの新明記の7章っていうところ、あのお開きにならなくて結構ですのでお聞きください。新明記の7章というところにこのように書かれてあります。新明記の7章6節から、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝との民とされた。主があなた方を恋し立ってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたを贖い出されたって書かれてある。これすごく大事な箇所なんですけど、なぜユダヤ人なのって、なぜアブラハムが選ばれたの、これはユダヤ人が優れているからでもない、数が多いからでもない、そしてユダヤ人が神様に対して従順だったからでもない。素晴らしいですよね。なんて書かれてます、神様主があなた方を愛されたからって、これが理由なんですよ。素晴らしいと思いませんか。ですから神様はあのこのようにしてあのユダヤ人を愛された。そしてもうユダヤ人の歴史は不従順で逆らう民の歴史です。旧約見てたらそうなんですね。皆さん今通読されてますけど、不従順で逆らう民に愛と忍耐を示されている神様の歴史が旧約の歴史なんです。人間の不従順とその不従順な神あの民を見捨てずにこう愛し包んでいこうとしているのが、それが旧約全体に流されているテーマなんですよね。でもそのテーマはこの新約の時代にも生きてるテーマなんです。さて3番目のポイント、今度はアブラハムと私たちとの関連についてお話ししていきたいと思います。創世記の12章の3節のところの後半にこのように書かれてあります。地上のすべての民族はあなたによって救われる、祝福される。地上のすべての民族の中に私たち日本人も含まれていて、ここにおられるお一人お一人も含まれています。そしてあなたによって祝福されるっていうのはもちろんアブラハムのことを指しています。そして、一箇所だけちょっと聖書開いていただきたいと思います。ローマ人への手紙の4章、今日いつもよりもちょっとメッセージ長めになってしまうかもしれませんけど、大事なメッセージなので注意力を絶やさずに聞いてください。よろしくお願いします。ローマ書の4章ですね。まず1節から3節をお読みします。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。 それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。ちょっと途中略してですね、13節に行きます。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです。で、飛んで16節。そのようなわけで、世界の相続人となるということは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を守っている人だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。ここを読んだときに、このアブラハムに告げられた約束と今の私たちの信仰がこうリンクしてくるんですね。アブラハムは行いによって義と認められたんじゃなくって、信じることによって義と認められたんだ。自分も奥さんもサラも年老いていた。それでも海の星、空の星、海の砂の数のような多くの子孫が与えられるということを信じた。その信仰によって彼は神様に義と認められたんだって、その信仰の模範を示してくださった。そのアブラハムは彼の信仰に倣う者たちの信仰の父となった。ですから、アブラハムの子孫っていうのはユダヤ人だけじゃなくて、イエス・キリストを救い主として受け入れる人たち、行いによってではなく、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったんだということを信じるすべての人が神の子とされて、霊的な意味でアブラハムの子孫とされているんですね。4000年前にアブラハムに語られた言葉が、今このアジアに住んでいる日本にも今実現している。たとえ人口比としては日本でのクリスチャンは少ないです。でも神を信じる者、アブラハムの信仰に倣う者たちが起こされている。ここにおられる一人一人の上に、4000年前にアブラハムに語られたその約束が実現しているっていうことなんです。私は洗礼を受けて、まだこうしっかりとした学びを受けてなくて、救いの意味っていうのがいまいちよく分かってなかった頃があったんですね。信仰を受け、洗礼を受けて間もない時なんですけど、でもある牧師からローマ書の学びを受けて、今日みたいな箇所の学びを受けて、聖書の予言が時間を経て、国境を経て、文化を経て、民族を経て、その神様の恵みが、神様の救いが私の上に実現したんだっていう、このローマ書の箇所の意味を本当に理解したときにすごく感動したんですよ。こんなに遠大な歴史の中で、私が神の子とされるため、アブラハムの霊的な子孫となるために選ばれたんだっていうことを知ったときに、すごく聖書の旧約の歴史から新約の十字架に至る、その遠大なこの歴史がこう私の中でリンクしてつながってきたときに、イエス様を信じているっていうことがこんなに素晴らしいことなんだっていうことが、本当に目から鱗が取れるように示された時があったんですね。今年の私たちの標語は、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信されるものですって。ノアも神様の警告をまともに信じて箱舟を作りました。アブラハムもどこに行くのか知らないで出て行きました。 創世記の中にこれからも学んでいきますけれども、繰り返し出てくるテーマがこの今年の、年間聖句なんですね。まだ実現していない事柄を神様の言葉、神様の約束であるならば必ず実現すると信じて歩むこと、これが今年のテーマであり、これから新約のいろんな信仰の勇者たちから私たちは続けて学んでいくことができるんです。最後に一つの証をして、今日のメッセージ閉じたいと思うんですけれど、半貝正さんという方が東北に住んでおられたんですね。で、保守幕の中では結構有名な方なんですけれど、東北の名家に、旧家名家に嫁いだんです。原発のすぐ近くの小高町ですね、に嫁われて、に嫁がれたんですが、そのご家族はもう3世帯住んでて、そして本当に姑さんとか小姑さんとかもいっぱいいる大変な家庭で、早朝から夜遅くまで働く、とっても厳しい生活を強いられた。そしてこの半貝さんは体も丈夫じゃなかったそうなんです。でもある日電車の中でホレチェクっていうその JBF の宣教師の方に出会って、その電車の中で初めて福音を聞いて、それがきっかけになって教会に通うようになって、そしてこのホレチェク宣教師から洗礼を受けたんですね。で、そういう旧家に嫁いでたので、家族の反対や迫害にあっても信仰を貫いてい、った。だってとっても厳しいところ通らされたんですけれども、徐々に自分の信仰が認められて、親族の中からも信仰に導かれる人が起こされていた。この地に教会が建てられるようにっていう、こう祈りの人だったんですね。それが福島第一聖書バプテスト教会です。そしてこの教会の礎石となったのがこの半貝さんという婦人なんです。で、佐藤明先生もこの方たちの祈りで導かれ支えられ、福島の地で数個の街道を持つ大きな教会へと発展していったっていう歴史があるんですね。で、現在この教会の方たちはご存知の方も多いかと思うんですけど、東京都内の中にあるクリスチャンの施設に仮住まいをして、そこで信仰生活、避難生活を送っておられてるんですけど、今佐藤先生はモーセみたいだねって、民を連れてね、引き連れてあちこち放浪の旅をしているって、本当に大変な中に置かれていると思うんですけれど、でもある方に聞きましたら、すごく大変な歩みをされてるんだけれど、でもその中に神様の恵みが、信じられないような恵みがあふれていますって。半貝さんもね、佐藤先生もこんな地震が起きて津波が起きてこんな大変なことになるなんて全然予期してなかったし、期待してなかったし、私もそんなことになってほしくなかったと思うんです。だけども今の私たちには見えない遠大なご計画がこの群れの上にあるんだなって、この群れが選ばれてこんなところを通されてるんだなっていうふうに今私は捉えさせていただいてるんですね。ですから本当に私たちも神様によって語られて何かこう示されたときに、アブラハムみたいな本当に力強みできないかもしれない、でも私たち一人が神様の御声に従って歩みを進めていくときに、そこから神様の御業が始まっていく。私たちは神様のご計画見えないけれど、でも小さな弱い私たちが神様の御声に聞いて従っていくときに、それをすごく大きな祝福へと変えていってくださるということを、この過去の歴史の中から読み取ることができると思います。一言お祈りいたします。 愛する天のお父様、あなたの御名を心より賛美申し上げます。今日はアブラハムの歩みからユダヤ人の歴史について語り、またイエス様の十字架の御業、そして今日の私たちの上に注がれている神様の恵みについても語ることができました。主よ、心より感謝いたします。私たちは近視眼で本当に今の時小さな範囲のことしか見えませんけれども、本当に神様の遠大なご計画の中に生かされていることを思います。今回の大震災を思う時に本当に心が痛みますけれども、これもまたあなたの私たちに分からないご計画の中にあることと信じます。主よ、どうぞあなたが痛みの中から主よ御業を成してくださいますように、また今この中に、この時代に置かれている私たちが本当に神様の御声を聞いて力強く歩み、あなたの御名を明かししていくことができるように一人一人をお強めください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アメン。